この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしております。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から岡本さんお越しくださって、希望に沿った相続をするためのお話いただいてます。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではもう一度今日の事例をご紹介していきます。私は現在75歳です。妻と子供が一人います。私たち夫婦と子供はあまり良好な関係ではないため、私が亡くなった時のことを考え、遺言書を作成しようと考えています。私の財産は預貯金が3000万円、現在妻と暮らしている自宅3000万円があります。後々争いが起きないようになるべく公平に遺産を分けたいと考えています。妻はずっと今の自宅に住み続けたいと希望していますが、妻に自宅を相続させると預貯金を子供にすべて相続させないと不公平になります。妻にも老後の生活費などの預貯金を相続させたいと考えていますが、どうすれば妻が今の自宅に住み続けることができ、妻に預貯金を相続させることができるでしょうか、というご相談でしたね。はい。そしてお話が先ほど4月1日から実施される配偶者居住権、はい、これをちゃんと登記すれば、
そうですね、
という、
まあ、遺言書なりで
残して、あ、どちらかで、
で、はい、亡くなってから、まあ、うん、この居住権が発生するのは亡くなってからなんですけど、
はい、
亡くなった後に居住権が発生して、その居住権を取得したら、うん、もう速やかに登記をしないと、その不動産に対して、例えばその不動産を買った人とかでは対抗できなくなってくるんで、はい、
ということですので、つまりこの方の解決策としたら、住み続けたいのと、それから生活費を残していったら、
そうですね、
はい、不動産をお二人の名義という形、はい、
で、そうですね、お二人、例えばお二人の名義にして預貯金も半分するっていう、うん、
はい、
ケースもありますし、
ええ、
まあ、あとは本当不動産をもうお子さんに全部あげるけど、
はい、
で預金は、預金は全部欲しいっていうような、まあ、ことも可能は可能にはなってきますね、
はいはい、で以前ならそれでもお子さんから出て行って欲しいと言われたら住めなかったけど、
そうですね、
4月1日以降、はい、この先ほどの伺った居住権というものを登記すれば、また遺言書に書いてあれば、
そうですね、
住み続けることは可能です、
そうですね、この点が大きいと思います。やっぱり遺言書で、遺言書でその、まあ、ご主人様の方からそういった指定ができるっていう形がやっぱ大きいかなとは思います、
はい、実際問題でも出ていくと言われてもね、お年召した方が、
ね、はい、
なかなか辛い、
なかなか辛い、
かといって公平に分けたときに、このお家が相当額がちょうど半分だとしたら、生活どうしていっていいか分からないという、そのあたりの不具合をこの民法が変わることで解決できると
。ですから今までそういうことがあるたびにこう裁判になって、
なるほどね、
なってたのが、まあ、こういった形できちっとした形制度化されていって、比較的利用しやすくなってきているという形とは思います、はい、
だから家族といって皆さんがこう理解し合えて、うまく、ね、
そうですね、はい、
分けられるとは限らないので、特にまあ今は割とこう離婚されてまた再婚されてと、いろんな形が本当に家族の形が変わってきましたのでね、そういったところでも遺言書の力が発揮できる、施行されるようになるのが4月1日以降ということです、はい、そしてそれ以外にも先ほどなんか短期居住権ですか、
そうですね、
ちょっとこのお話もご紹介ください、
はい、こちらの場合ですね、まあ、例えば何も遺言書とか残ってないと、
はい、
まあ、でご主人様が亡くなったと、
うん、
でその時に、まあ、相続が発生しますね。で基本、まあ、例えばお子さんとかいらっしゃると奥さんが半分、
はい、
で残りの半分をお子さんたちで分ける、
人数分で分けると
、そうですね、分けるっていう形、この場合でももしそうなった場合、まあ、奥さんが半分で息子さんも、はい、お一人なんで半分
ですね。
ですがこの、建物に関しても半分ずつ権利はあるんですけど、やはりね、でその分の例えば家賃をくださいとか、であと、はそうですね、その、その間遺産分割が終わったらすぐ出て行ってくれって、息子さんが例えば取得することになったらもう明日明後日出て行ってくれって言われると、やはりそこがすごく困るんで、
息子さんとしてはそれを売って現金化したいというところがあるので、なるほどね。
で、まあ、これから遺産分割するから、はい、 2人の家やからとりあえず一旦出て行ってくれみたいなことも言われても困るんで、そういったやっぱり配偶者を保護すると、今までですがずっと住んでるわけですから ね、いきなり出て行ってくれって言われてもやはりなかなか困るんで、
そうですね、
でそういったのを保護するためにこの配偶者短期居住権っていうのがあります。
これも同じように新しく改正される、
そうですね、これも同じように新しく、設立された、制度ですね。
やはりこれも4月
1日からです。
1日からですか、はい、内容詳しくご紹介ください、
はい、そうです、こちらもまあ先ほどと似てはいるんですけど、あの配偶者が、まあ必相続、亡くなった方ですねの所有して建物に相続の開始の時にですね、
はい、
こちらこれは無償っていう言葉が入ってるんですけどね、
はい、
無償で居住していた、例えば借りて居住していたりしたらそれはダメ、
あ、はい、
お金を払ってね賃貸とかしてたら無償で居住していた場合ですね、
はい、
でその、建物を、相続や、まあ、遺贈でね取得したものに対して一定期間建物を無償で使用する権利、
あ、はい、
例えば、まあ、仮にご主人様がですね、例えば全然違う老いや姪に、
うん、
この不動産は譲るというような遺言書を仮に残してたとしますよね、そしたら住んでた奥さんは、
うん、
そういう遺言書が出てきたら、もうその家出て、急に出ていかないといけない、
そうですね、
そういった時にやはりその、まあ、引っ越しとかいろんなことを考慮して一定期間、その建物に無償で住まわして、まあ、言
う
たら出ていくまでの間ですね、
は
い、
その
期間をまあ設けたというような感じですね、はい、
その一定期間っていうのは大体目安ではどうなっていくんでしょう ね、
6ヶ月、最低6ヶ月、
そうですか、
ですから6ヶ月間も、はい、最低でも6ヶ月間は出ていかなくていいという感じですね、
その間に準備をしてください
と、そうです、そうです、
じゃあ先ほどおっしゃったように違う方にその家を譲ると言われてても、例えば同じ遺言書があっても
そうですね、
すぐに出ていかなくてもいいし、
で
今回の事例だったら遺言書を書かれる前にご主人が亡くなってしまったら、4月1日以降だったら、こういう短期居住権というのが奥様にはあるので、出ていかなくてもいいと、
そうです、はい、
そして預貯金も半分ずつ、あ、違う、預貯金
これはまた相続、またこちらね、違うの、その旦那さんが遺言で残してたりそういうのではなくて、
はい、
例えばその、まあ、何かのそういった、まあ、遺言書残してたんですけどご主人が、奥さんに家を例えば相続させないとか、息子に相続させるとかっていう、例えば遺言書が残ってたりとか、であとはそのまだ、ね、何も残してなくて遺産分割協議書が決まる前、で決まったらすぐ出て行ってくださいって例えば言われたりしますよね、そういった急に言われたら困りますよね、何もその先ほどのちょっと居住権と違うのは、先ほどのはちゃんと準備をして居住権っていう遺言書とかで残しておいてその居住権取得させることができるんですけど、こちらの場合は例えば、まあ、全然他人さんにこの不動産を譲りますとかっていう遺言書が残ってたら、はい、奥さんはいきなりもう亡くなったと同時に出て行ってくださいって言われても仕方がないんですね、そういった配偶者保護するための、まあ、方策と思っていた、だから短期なんですね、
なるほど、
だからその不動産の帰属、誰が取得するまで決まるまでの間、まあ、住まわしてもらえるというような、
はい、わかりました。なかなかこの今までは裁判になっていた事例が割とスムーズに、一般的な私たちの常識で、いや今まで住んでたんだからこのまま住みたいわっていうことが、そのまますっと認められる可能性が出てきた、
例えば遺言書なんかでも息子に家をあげますと、ただ家内を死ぬまで住まわせるのが条件ですって書かれてたとしても、その条件を守らないケースとかもやっぱりあるんです。で守らなかったら、いちいち裁判を起こしてこういう遺言書が残ってたかっていうような形になってたのが、まあもう自然とこういうことができるんで、
じゃあだいぶ裁判の数も減るかもしれません。
いやまあそういう数は減らないと思うんです。
そうですか。
まあスムーズにこう移行はしていくとは思うんですけどね。はい。
今お話しいただいたのは4月1日以降ということですので、この辺のなかなかね、いつから始まっていくかっていうのは、
そうですね、
割といい条件を聞いてしまうとすぐもう今から このまま待ってたらできるのかなと思いがちですけども、
もし考えられている方がいらっしゃったら、まずやはり、まあ、できたばっかりの制度なんで、やはり、まあ、専門家に、ね、やっぱ一度相談される方が、ね、確実だとは思います。
それが本当に一番いいですね、はい、でまた相続の内容というのは100人いらしたら100通りあると常におっしゃってます、ねはい、細かい部分でもいろいろと、ね、ありますので ね、はい、ですから無料相談をぜひご利用いただきたいと思います。兵庫県司法書士会伊丹支部では無料法律相談をキッピーモール6階で行っていらっしゃいます。毎月第1、第3水曜日は夕方です。5時30分から夜の7時まで、そして第2、第4土曜日はお昼です。1時から3時までとなっています。暮らしのお悩み、困りごと、気軽にぜひお出かけください。近々開催される相談日は、来週の水曜日ですね、2月19日の水曜日、そして来週の土曜日、2月22日の土曜日ということになります。そして来月は3月4日の水曜日行われますので、ぜひご利用ください。そしてお問い合わせ、兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。電話番号078-341-2755 078-341-2755 こちらの方までお問い合わせください。次は3月11日にお送りしていきます。今日のご担当、兵庫県司法書士会伊丹支部から岡本さん、お越しくださいました。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。